令和7年度認定こども園、保育園、幼稚園、入園案内。申し込み期間11月11日月曜日から29日金曜日。令和7年4月からの就学前教育、保育施設の入園申し込みを受け付けします。認定こども園。施設名、電話番号の順に読みます。公立、青空認定こども園。電話673164。ひまわり認定こども園。新園舎は8番町 1-5。電話622310。みのり認定こども園、旧北川保育所。電話650204。あやめの森認定こども園、旧吉田保育所。電話651002。虹色認定こども園、旧笠岡幼稚園。電話622949。お日様認定こども園、旧白身保育所。電話661701。以上、公立の開園時間は7時30分から18時30分。私立認定こども園、笠岡認定こども園。電話623438。つば九郎認定こども園。電話670127。和光未来園。電話670802。金浦認定こども園。電話660190。マヤこども園。電話631567。太陽の森認定こども園。電話600233。新川こども園。電話661668。若竹こども園。電話624114。以上、私立の認定こども園は、開園時間が7時から19時。また、公立、私立とも対象時は、教育部分1号認定時、平成31年4月2日から、令和4年4月1日生まれの子ども、3歳から5歳児。保育部分2、3号認定時、平成31年4月2日以降に生まれ、保育を必要とする家庭の子ども、生後3ヶ月から5歳児。ひまわり認定こども園は、令和7年4月から新園舎に移転します。虹色認定こども園は、3歳児からの受け入れです。保育園、事業所内保育所、幼稚園については、施設名、電話番号、開園時間、対象時の順に読みます。私立保育園、富岡保育園、電話622487、7時から18時30分、保育部分、2、3号認定時、平成31年4月2日以降に生まれ、保育を必要とする家庭の子ども、生後3ヶ月から5歳児。事業所内保育所、ひよこルーム、笠岡中央病院内。電話624567。7時30分から18時30分。クレヨンキッズ 天神海内、電話674122、7時30分から18時30分、きのこのこのこ保育園、きのこエスポワール病院内、電話695006、8時から19時。以上、3箇所の事業所内保育所の対象児は、保育部分3号認定児、令和4年4月2日以降に生まれ、保育を必要とする家庭の子ども、生後3ヶ月から2歳児、幼稚園、公立北木西幼稚園、電話080-92889662、8時30分から14時、教育部分1号認定児、平成31年4月2日から令和4年4月1日生まれの子ども、3歳から5歳児。全施設共通、保育料、3歳から5歳児クラス、徴収なし、給食費などは別途実費徴収あり、0歳から2歳児クラス、徴収あり、保護者などの市町村民税所得割によって決定。申し込み、希望する各施設に直接申し込み。事業所内保育所、笠岡市外の施設を希望する場合は、子ども育成課へ申し込み。市内のどの地域からでも入園・入所可能。問い合わせ、各園・所、または子ども育成課。電話69-1011、ID61832。笠岡の就学前教育、保育施設の紹介。みのり認定こども園。みのり認定こども園は、自然豊かで四季の変化の美しさを間近に感じる北部の田園地域の中にあります。園を一歩飛び出すと、春は小学校の桜並木の優しい色が目に入り、太陽の眩しい季節になると、糸トンボやハグロトンボがゆったりと飛ぶ姿に出会うことができ、子どもたちが目を輝かせています。笠岡一の米どころでもあり、毎年5月には園近くのふれあい水田で、地域の人と小学生が田植えをする姿を見学させていただいています。子どもたちの「頑張ってください」の声と、地域の人の「はーい、頑張ります」の声が響き合い、温かいつながりの機会となっています。そして、その小さな稲がまっすぐ伸びて稲穂を実らせ、黄金色に色づく様子を見ながらの散歩は、気づきや感動がいっぱいです。そんな子どもたちの日々の気づきや発見、感動に、そうだね、と共感し、一緒に考えたり、楽しんだりする中で、やってみよう、と心を動かしていく過程を、大切に過ごしています。市の再編整備計画によって、保育所から子ども園に移行し、1年目を出発したみのり認定こども園です。今日楽しかったから、明日も会いたい期待園をモットーに、子どもを真ん中に、保護者も職員も地域の人にも笑顔が実る、安心できる居場所になることを目指しています。金浦認定こども園。初夏の夜空に明かりが灯り、炉を巧みに操る有志が競う、ひったかおしぐらんごの里金浦に、 金浦認定子ども園はあります。昭和24年11月に個人立の保育園として認可を受け、昭和、平成、令和の歩みの中では個人立から法人立へ、さらに令和4年度からは幼保連携型認定子ども園として新たな歴史を刻むこととなり、子どもたちの健やかな成長を守り続けてきています。園では音楽、体操、絵画に力を入れており、特に音楽活動では一年中どんどこバンバンピーヒョロリとにぎやかしく音を響かせています。音を追求することは日々の生活を豊かにし、子どもたちの心と体を作り、その成長を支えてくれているものと思っています。単に上手になることを求めたり、楽しむだけではなく、いろいろな感情と向き合いながら日々頑張って取り組んでいます。これから子どもたちは今を生き、そしてその先の世界を生きていかねばなりません。園が掲げている教育、保育理念、一人一人を大切に生きる力の基礎を育むにある生きる力をつけていかねばならないと思うとき、こうした音を奏でる世界が子どもたちのたくましく生きる力の基礎を育むことの少しでも力になればと思い、音に思いを込めています。問い合わせ、子ども育成課、電話691011、みのり認定子ども園、旧北川保育所、電話650204、金浦認定子ども園、電話660190。地域おこし協力隊活動報告。地域おこし協力隊、武井しおり。豊かな海や山と共に暮らす真鍋島での生活も4年が過ぎました。波音と虫の音を聞き、秋風を感じながらこの記事を書くことができる環境を嬉しく思います。地域の人たちが集える場の創出を目的に始めたヨガクラスも5年目に入り、真鍋島や北木島で参加してくださる皆さんと楽しく体を動かしています。ヨガの教えではハーブやスパイスを取り入れたライフスタイルも推奨されていることから、真鍋島ではさまざまなハーブの効能を学んだり、ハーブティーを試飲するクラスも開講しています。また陸地部庄司場町の糸久寺でもヨガクラスを開いており、次回は11月と12月に開催予定です。本格的な冬の寒さに備え、一緒に体を整えてみませんか。炎の揺らぎに合わせて神秘的な空間で行うキャンドルヨガ。11月23日土曜日、17時から18時15分。体を心地よくほぐしていくリラックスヨガ。12月1日日曜日、13時30分から14時30分。共通、場所糸久寺、参加費500円。申し込み、糸久寺へ電話申し込み、電話631092。地域おこし協力隊、武井宏信。5年目を迎えた真鍋島での協力隊生活。今回は歴史文化に関する活動の一端を紹介します。令和4年10月に島内で道西清吉氏画集展覧会を開催し、 そのまとめとして、真鍋島の見た夢、道西清吉氏画集展覧会活動アーカイブを刊行しました。これをきっかけに、おかげさまで各方面よりさまざまなご縁をいただいています。里庄町で活動されている佐藤清明資料保存会から依頼があり、12月21日土曜日に里庄町立図書館で開催される清明を読む会で、真鍋島と博物学者佐藤清明、1905年から1998年とのつながりについてお話をさせていただくこととなりました。佐藤清明は柳田国男や南方熊楠とも親交の深かった里庄町出身の偉人で、戦後の混乱期に真鍋島の自然を調査しています。彼が表した天然記念物調査録に記されている妙見のウバメガシや大島のネズミギが現在はどのような状態なのか、実際に見聞きして調べてみたいと思います。